前回の創世記では創世記5章からアダムの系図と神と共に歩んだエノクを見ていきました。ノアの洪水の前はアダムから始まってノアまで10代で、この系図はノアがどこから来たのかということを中心に書かれています。ノアはアダムの息子、敬虔な節の家系から生まれました。アダムの子孫である私たちも神の形として、神の似姿として作られた者たちですが、アダムの堕落により歪んでしまった神の形でもあります。五章での人の記され方は、誰々は何年生きて誰々を産んだ、こうして彼は死んだという一定のパターンで記されています。何百年も生きた人も死んだということです。彼らはことごとく死にました。人間の生は永遠ではなく限界づけられています。ローマ人への手紙6章に、罪の報酬は死ですとあるように、私たちアダムの子孫も罪を持ち死ぬものとなったのです。生まれて死んだという人間の営みの中で、それとは違った生き方をした人がいました。それがエノクです。エノクは神と共に歩んだ人でした。エノクの生涯は365年で、当時の平均寿命900年から見ると大変短い一生で、苦しみや悲しみ、悩みもあったと思いますが、神様と共に歩むことを決断し、そこに主の慰めと希望を見出していました。寿命の長さは神様の主権に関することです。他の同じ時代の人々と寿命の長さで比較するのではなく、神とのつながりにおいてその人がどういう歩んだか聖書は語っていて、それを見ていく必要があります。エノクは死を経験せずに天へと移されたのです。神様はご自分と共に歩まれたエノクを取り分けられました。そのように神様が死に打ち勝つ方であることを示されました。この神様の道からは、イエス・キリストを死から3日目に栄光の体に復活させられることによって示されました。そして神様はイエス・キリストを天へと上げられ、このお方がご自分と共に歩まれたことを明かしたのです。今回はすべて神様の命じられた通りに箱舟を作ったノアを見たいと思います。2つのポイントでお話しします。1つ目のポイントは、地上に人の悪が増大し、地上に人の悪が増大しということ。2つ目のポイントは、すべて神の命じられた通りに、すべて神の命じられた通りにということです。1つ目のポイントは、地上に人の悪が増大し、地上に人の悪が増大しということです。1節から4節をご覧ください。さて人が大地の表に増え始め、娘たちが彼らに生まれたとき、神の子らは人の娘たちが美しいのを見て、それぞれ自分が選んだものを妻とした。そこで主は言われた。私の霊は人のうちに永久にとどまることはない。人は肉に過ぎないからだ。 だから人の弱いは120年にしよう。神様に背いて自分の力で都市を作ってきたのがカインの子孫たちでした。それに対して死んだアベルの代わりに神様がアダムとエバに与えた息子のセツの子孫は主の皆を呼ぶようになり、祈りの民となっていきました。ここで神の子というのは祈りの民、セツの子孫でした。そして人の娘たちと記されているのは神様に背いているカインの子孫たちです。セツの子孫はカインの子孫の娘たちが美しいのを見て、それぞれ自分が好む自分が好きな娘と結婚しました。カインの子孫は城壁を築き、楽器を作るなど文明が進んだところにいました。田舎の純粋な青年が都会の化粧をした怪しい女性の魅力に惹かれてしまったのかもしれません。性が乱れ、それによって結婚が乱れ、家庭が崩壊していきます。創世記を見ても結婚、夫婦、家庭を重んじています。一番中心となる大事な関係だからこそ、サタンも創世記の初めにアダムとエバを引き離して誘惑してきました。目で見て美しいから自分が選んだものを妻とした。しかしこれは主の御心ではありませんでした。これは結婚だけに限ったことではなかったかもしれません。人々は神様を喜ばせるのではなく、自分自身の喜びを求める生活、欲望を叶える生活をしたと思われます。神様への関心が薄れ、神様と共にどう歩むかよりも神様抜きで自分たちがしたいことに関心が傾きました。セツの子孫とカインの子孫の子供たちはネフィリムと言われたようです。ネフィリムというのは巨人とされていますが、心も高慢になって大きくなっていた人たちだと思われます。この世で権力、富、名誉を得ることが成功だと思っている人々です。5節から8節をご覧ください。主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪に傾くのをご覧になった。それで主は地上に人を作ったことを悔やみ、心を痛められた。そして主は言われた。私が創造した人を地の表から消し去ろう。人をはじめ家畜や這うもの、空の鳥に至るまで、私はこれらを作ったことを悔やむ。地上に悪が増え広がり、神様がそれをご覧になり、後悔し、心を痛められました。神様は一生で、ご自分が作ったすべてのものを乱れ、非常に良かったと仰せられました。世界は神様の目から見ても極めて良い世界でした。神様のご栄光が人間を通して 表されるはずだったのです。しかし人間はアダムから堕落し、心に計ることが皆いつも悪に傾くことになってしまいました。無秩序、無法地帯のような人々の状況を想像します。性的な関係の著しい乱れ、乱暴でむごい仕打ち、行いが横行していたのだと思われます。神様が後悔し心を痛められたのですから、神様はどんなに落胆しがっかりさせられたのでしょうか。私たちの子供が道から外れてしまった時に悲しむように、神様も心を痛め苦しんでおられるのです。二つ目のポイントは、すべて神に命じられた通りに、すべて神の命じられた通りにということです。八節から十節をご覧ください。しかしノアは主の心にかなっていた。これはノアの歴史である。ノアは正しい人で、彼の世代の中にあって全く人であった。ノアは神と共に歩んだ。ノアは3人の息子、セム、ハム、ヤフェテを産んだ。人の悪が増大しているとき、その世代の中でノアは主の心にかなっていました。かなっているというのは、主に受け入れられたという意味を持ちます。ノアはアダムから7代目のエノクが神と共に歩んだように、ノアも神と共に歩みました。これはノアが本当の節の子孫、主の名を呼び求める祈る民の一人だったことを教えています。11節から13節をご覧ください。地は神の前に堕落し、地は暴虐で満ちていた。神が地をご覧になると、見よ、それは堕落していた。すべての憎なる者が地上で自分の道を乱していたからである。神はノアに仰せられた。すべての憎なる者の終わりが私の前に来ようとしている。地は彼らのゆえに暴虐で満ちているからだ。見よ、私は彼らを地と共に滅ぼし去る。地は神様の前に堕落していました。堕落という言葉は、滅ぼすと訳されている言葉と同じ言葉が使われています。自分の欲望に従って生きる人間はこの地で滅びの道を歩んでいたのです。またこの堕落という言葉は、出エジプト記でモーセが山に行って見えなくなった時、これが主だと言って見える金の子牛を作った時も同じ言葉が使われています。偶像礼拝と関わりがあるのです。人間がこれが欲しいというその欲望から、自分の欲しいものがあって、それが来ないと神はいないと、見える偶像の神に行きやすい、そのようなことを表しているかもしれません。粘土で作る作品は、気に入らなければ自分の手で壊してもう一度作り直せるように、神様はこの世界が堕落してしまった時に滅ぼすことができるお方です。 万物を始められた方は万物を終わらせることのできる方、すべての被造物の主権者であられます。神様は一切のものの始めであり、そして終わりでもある、そういう永遠に生きて存在しておられる支配者であられるのです。14節から16節をご覧ください。あなたは自分のためにゴフェルの木で箱舟を作りなさい。箱舟に部屋を作り、内と外にタールを塗りなさい。それを次のようにして作りなさい。箱舟の長さは300キュビト、幅は50キュビト、高さは30キュビト。神様は箱舟を作って大洪水の滅びから救われなさいと命令されます。箱舟の長さは約135メートル、幅約23メートル、高さ約14メートルです。現代科学を用いて石油などを大量に運ぶ船、タンカーを研究している日本の学者が研究し、一番安定する船の大きさの比率はノアの箱舟と全く一緒だったということです。長さが135メートルだったということは、このコイノニア教会からスーパーアークスまでの距離の半分くらいの長さはあったと思いますので、相当大きな箱舟の船だったと思われます。その長さで1階から3階までありました。幅はこの教会前の道路から教会の敷地境界線くらいまでの長さの幅でした。そのような大きな箱舟の中でノアと家族は自分たちと動物たちの世話をしながら、風が入らず太陽を見ない空間で何ヶ月も生活したのです。17節から21節をご覧ください。私は今命の息のあるすべての肉なるものを天の下から滅ぼし去るために、地上に大水を、大洪水をもたらそうとしている。地上のすべてのものは死に絶える。しかし私はあなたと契約を結ぶ。あなたは息子たち、妻、それに息子たちの妻たちと共に箱舟に入りなさい。またすべての生き物、すべての肉なるものの中からそれぞれ2匹ずつを箱舟に連れて入り、あなたと共に生きるようにしなさい。それらはオスとメスでなければならない。鳥は種類ごとに、また地面を這うすべてのものも種類ごとに、それぞれ2匹ずつが生き残れるようあなたのところに来なければならない。あなたは食べられるあらゆるものを取って自分のところに集め、あなたとそれらの動物のための食物としなさい。神様は洪水によってすべての肉なるものを滅ぼされるというのです。しかし神様は契約を結んでくださり、生き残るようにと言われるのです。箱舟はどこかに行くためではなく、たくさんの生き物、食料を積めるようにできていて、洪水の時ただ浮けばよいのです。これは神様の側からの一方的な契約であって、神様ご自身が全能の御手と偽りのないご真実をもって成し遂げられる契約です。22節をご覧ください。 ノアはすべて神が命じられた通りにそのように行った。神様の御言葉であるがゆえに、ノアは信仰を持って神様に従いました。ここに神様と共に歩むということがどういうことなのか表されています。周囲の人々は嘲笑ったかもしれません。中東の雨の少ない地域でただ黙々と箱舟を作るのは、誰もこれから洪水が来るなど思いもせず変人扱いだったかもしれません。ただただ神の御言葉に信頼してより頼み、その御言葉に固く立って従って、この世にあって神の救いを待ち望みながら忠実に歩んでいく。ノアの時代も現代に生きる私たちも、たとえ状況は違っても信仰による歩みと信仰ゆえの困難は重なるものがあると思います。箱舟は船が行く方向もスピードも調整することも自分ではできません。方向もスピードもただ神様が導かれるまま進むしかないのです。神様が光あれと言われると、光があったように神様の御言葉はノアを通してその通り実行されました。私たちを救おうとされる神様の御心は、やがてイエス・キリストにおいて完全に成し遂げられました。イエス様は父なる神様の御心に従って十字架で私たちの罪を贖うために命を捨ててくださいました。イエス・キリストこそ神と共に歩まれた方、いや神ご自身であられます。それゆえイエス・キリストを信じる者は滅びを免れ永遠の命をいただくことができます。箱舟は教会を象徴しています。私たちを滅びから救ってくださるお方の御言葉を心から信じ行うことができるものとされていきたいと願います。お祈りをお捧げします。天の愛する父様、皆をあがめ賛美いたします。ノアは神様が御言葉によって命じられた通りに行い、そのノアを箱舟によって神様が救ってくださいました。現代もノアの時のように堕落した世界が広がっています。私たちのために備えてくださった箱舟である教会を神様が命じられた通りに立て上げ、私たち一人一人がその体となり神様を崇めていくことのできますように助けてください。この世界の悲惨なことから私たちを救い出してくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。